山崎です。なんか音声お久しぶりですね。ご無沙汰しております。いつも文字ばかりだったので、久々に音声でお話ししてみようと思います。移動時間であったりとか、なんか通勤通学中ですね、時間を短縮、そして時間を効率よく使って学んでいただくために、音声どうぞご活用ください。今回のテーマですね、ご質問であったりとか、新規で始められる方といったも方からのですね、ご質問として、たまにあるものっていうのをテーマには挙げるんですが、それはですね、倍まで扱っていく、または倍までやっていく戦略として、高価格帯を扱っていくのか、または、低価格、中価格帯ですね、そこを扱っていく、何が正解なのか、このテーマについてお話をしていきたいなと思います。よろしいでしょうか。それでは参りましょう。で、最初に結論ではないですが、答えとして、僕のですね、考えとしてを伝えていこうと思うのは、正直これには答えがないっていうのが、正直な正解かなと思ってます。それを言ってしまうと、雑ではあるんですけど、僕の場合だと、高価格帯、中価格帯、低価格帯、これは別にバランスよくやっていっていいかなというのが、僕の中での、なんか一つの目安なんですね。で、この説明をしていくんですけど、別になんかこだわらなくても売れるものを売る。これが僕は商売では鉄則だと、やっぱ感じているところです。はい。やっぱり売れないもの、自分がですね、これは売れるって思ったものが売れないとか、または、例えばじゃあ今がもう暖かい季節、またはもう暑い夏の季節に、いきなり冬のですね、なんかロングブーツとか売れるかって考えていくと、需要としては違いますよね。なので売れるものではないっていうことです。なので売れるものを売っていくっていったものが、特に倍だけではないですが、商売全体では需要に合ったものを売っていくっていうのが鉄則だと感じております。そうなってくると、別に高価格帯だからとか中価格帯、低価格帯だからっていうこだわる必要はなくて、もう少しラフにですね、売れるものを売る。リサーチした結果、需要があるものが分かった。じゃあこれを扱おう。これを出品しよう。こんな形で結構いいのかなと。いうふうに思っています。結構なんかそこをガチガチに固めたりして、もうなんか120%の完璧主義でやっていこうとすると、やっぱうまくいかないっていうことは多々ありますね。なんでかというと、これは僕自身が経験しているからですね。僕自身がもう完璧主義だった。凝り固まってガチガチに決めないと前に進めない。そんな人間でした。これをですね、聞いているあなたももしかしたら当てはまるかもしれないですね。なので、ちょっと話がずれましたが、こういったふうにちょっとラフに売れるものを売る、売れるものを取り扱う、これでいいんじゃないかなと思いますので、なんか壁にぶつかっていたりとか、高価格帯とか、そういう価格帯とかで考えてしまっている、もし頭をですね、今持っていたら、ちょっと切り替えてみてください。じゃあ、先ほどテーマとして挙げたもので、高価格帯なのかとか、またはそれは中価格帯、低価格帯なのかといったところで、もう少しですね、数字を持ってお話をしていこうかなと思います。で、このあたりで、高価格帯とかいう話を、今日、上述でお話してきたところで、少しずれるかもしれないんですが、今回はちょっと視点としては、中価格、低価格帯の裏付けというか、そのお話をしていきたいなと思います。で、ちょっとですね、やっぱ倍までアプリであったり、お客さんですね、とのやりとり等をやはり見ていても、全体的にですね、なんでしょう、ね、年齢が低年齢化してきてるっていうのは、もうこれは否定できないところですね。で、もちろんこれは、高価格帯を扱っていれば、そういった高価格帯のお客さんっていうのを集めたりするっていうのは当たり前の話です。これをイメージとしては、例えば広告で、高級なものを打ち出していれば、もちろん、それなりの属性の方、お金を持っている方とか、富裕層とか、また年齢が上とか、そういった属性に偏ったりはするんですが、バイマーが全体的に、やはり低年齢化してるっていうのはすごい感じるんですね。で、例えば、弊社の方でも、ルブタンとか、プラダとか、そういったものですね、ちょっと高めの、十数万、二十万とか行くものっていうのを扱っていたとしても、なんか昔と比べますと、ちょっとやっぱり低年齢化してるなというのがわかります。それは問い合わせ対応の文章、 のやり取りを見ていてもそうですし、実際に年齢を見ていると20代とかいうのもやっぱ増えてきているなと思うんですね。もっと前、多分本当2年、3年前であれば、そういった高価格帯を扱っていると、やっぱちょっと上の方であったり、すごい文章が丁寧だったりとか、まあ、住所を見ると都内で、まあ一等地と言われているようなところですね。青山とか、広尾とか、そういったところの住所も多かったんですが、今はそうでもないなっていうのが、やっぱ実際の数字であったり実績で、感じるところです。で、またこの低年齢化しているなっていうところをもう少し裏付けしていくところとして、バイマの運営会社である株式会社エニグモさんの IR ですね、株主向けの資料を見ていると、2017年1月のですね、資料を見ると、デバイス別総取扱高構成比といったものが出ております。で、これを見るとですね、スマホであったり、アプリっていうのがですね、構成比、取扱構成比っていうのが、もうパソコンの PC を大きく超えているんですね。昔はこんな逆転はなかったかなと思うんですけど、パソコンの数字、ご覧になったことありますでしょうかね。実は数字が、約20%弱でしか構成されてない、取扱高がパソコンは20%ぐらいしか占めてないんです。これは驚きですよね。先ほどあったように、もう以前ですね、数年前に、2年ぐらい、3年前はですね、これ逆転していて、パソコンがどうしても70%、80%あったんですよ。まだスマホ、アプリ、そういったものはですね、ほんと少なかったんです。これを改めて見て驚いた次第ですね。2015年でもアプリなんて、おそらく10%もなかったんじゃないかなっていう数字が出ていますね。まあ、これはアプリっていうのをリリースしているのもありますし、スマホが主流になっているっていうのもあるんですが、街中見ていたり、電車の中を見ていても、バイマのアプリ見ていたりとか、基本的にスマホからのアクセスっていったものは、誰もが情報をですね、そこから受けているってことですね。まあ、これが、見ていると、やっぱ低年齢化も引き起こしているものも一つだと思うんですね。いかがでしょうかね。皆さんはパソコンメインでしょうか？それともスマホがメインでしょうかね。そこを考えてみると、街中歩いているときとか、または普段ですね、ゆっくりして何か情報にアクセスしようとするときも、スマホを見ているはずなんですね。まあ、これのようにですね、どうしてもやっぱりスマホからっていうものだと、何でしょうね、瞬発性があるとか突発性がある、そういったなんか買いやすいものとかをなんか結構買ってしまう感覚っていうのがどうしてもあるようで、まあ、うちの妻とかのも聞いてるとそうですし、周りで聞いていても、なんか、なんでしょうね、価格って言ったところがですね、なんか数十万とかじゃなく、1万円とか2万円って言ったものを結構さらっと買ってしまうのはスマホの瞬発性かなと思います。まあ、こういったところが、低年齢化の部分でも顕著に出ているなっていうのは、いろんな人の話を実際にリアルで聞くとわかるなっていうところです。まあ、ここの数字がちょっと統計的にはないので、裏付けとしては少し弱いですが、参考になるデータなのかなと思います。あともう一つが、低年齢化といいますか、低年齢化と一回置いといたとして、高価格帯ではなくて中価格帯以下というのを、扱っていこう、行った方、行くのはいいんじゃないかなというところの一つとして、バイマでの総取扱高をですね、会員数で実際に割ってくると、平均価格が、購買価格がですね、8000円台なんですね。8000円台です。もちろん、アクティブ率のユーザーさんを考えると、まあ、これは少しもっと誤差が出るんですが、単純に会員数で割ると8000円台なんですよ。多分これもっと前は、もう少し1万円台とか高かったんじゃないかなと思うんですね。で、またはですね、倍まで売れているものとか、データとかを拝見しても、やっぱり2万円から5万円の間の商品っていうのが数多く売れている。この数をですね、物量を増やして、少し少ない利益ではありますが、数で利益を積み重ねていくっていう、そういう感じですかね。で、もちろんその中には、高価格帯20万、30万とかあります。そういったもので、利益を補完する まあ、ジャックポット的にですね、利益が3万円出たとか2万円出たとか、そういったものがたまにあるような感覚なのかなと思います。で、やっぱこの高価格帯を扱っていくバイヤーさん、チョッパーさんとしては、バイマ全体ではやっぱり1割ぐらいになってくるのかなと、1割もいないんじゃないかなと思いますし、これはどうしてもちょっと強い人だったり、資本を持っている人とか、そういった人の戦略になりやすいじゃないかなと思います。なので、残りのまあ9割の人たちは、やっぱこの2万円から5万円とかの間、またちょっと上がってきて、今7万円とか8万円とかですね、そういったものもよく売れているので、そういったところをやっぱガツガツやっていって、利益、そこそこの利益を積み重ねていく。そしてその資金を持って、出た利益を在庫であったりとか、高価格帯、売れるものですね、売れる高価格帯のものとかに投資していく。それでトータルで利益率20%、30%にして、月、利益を20万円、30万円にしていくっていったものの方が、僕はステップとしてはやりやすいんじゃないかなっていうのが結構多く、たくさんの方を見てきて思ったところです。結構まあ、音声でこれも、今日のこの音声はですね、アドリブでほとんど話しているので、少し支離滅裂な部分もあると思うんですが、最初のテーマに戻ってくると、高価格帯なのか、または中価格帯、低価格帯、どれを扱ったらいいのか、どの戦略でいくべきなのかという答えとしては、まあ、100%の答えはないんですが、バイマとしては、その今のステップを踏んでいくっていう考え方をぜひ持っていっていただくとやりやすいのかなというふうに感じます。少しまとめると、バイマで数字から見ると平均単価が8000円台だとすると、低中価格帯といったもので、数を、利益を少しずつ積み上げ、小さい利益を積み重ねていって、そのお金を持って売れるもの、高価格帯とか、またちょっと単価が高くて利益率がいいものをリサーチの結果、これはいけると思ったものに在庫を持ったりとかして、まあ、あとは2、3個まとめ買いをして、投資を、出た利益をそこに投資して、トータルで補完し合って、利益を重ねていく。利益率を高めていく。そして実績も増えていく。まあ、こういった形をステップを踏んでいくっていうのがいいんじゃないかなと思います。少しでも参考になれば幸いです。久々のちょっとオーディオブックという形で音声を配信しましたが、いかがでしたでしょうか。また頑張ってまいりましょう。それでは失礼いたします。